いにしえに習うい
にしえに遊ぶ
表サウンドコピーシズムイン
川島先生よろしくお願いします。
はい、表参道コピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
お願いします。井上章一さんの京都嫌いを取り上げております。私が生まれ育った茨城という町はほとんど京都に近いから京都に混ぜてもろたらって言われているような場所であると井上さんの本には書いてあったんです。じゃあ実際私はどうだったかと言いますと、子供の頃からそういうもんやと思ってたので、別段その辺意識したことがなかったんですね。500キロ離れた東京で講座するときは変に意識をしてしまっていて、特に考えた 4,5 年ぐらい前までですかね、こんな風に言ってました。私大阪から参りました。でその後ですね、言い訳がましく言うんですよ。大阪といってもほぼ京都に近い場所で生まれ育ちましたと。考えてみると大阪というイメージで厚かましい人とかガヤガヤしてるっていうことを想像される、連想されるのがちょっと怖かったのかな、予防線張っていたのかもしれないです。ただこの何年かは全くその余計な説明を省くようになりましたね。これは川島先生に以前、少しばかり程と加減が身についてきたのかもねとおっしゃっていただいたので、もしそれが本当にそうならますますそのあたりをしっかり掴んでいきたいと思っております。
はい、道枝さんありがとうございます。程と加減がなぜ身についてきたかといえば、500キロ離れた東京で最初はね、アウェーな感じがして、手すりもなくぬかるみっていう状態でなんとか立っていられる場所を探そうとしていたっていうところから、回数か経験もろもろ積み重ねられて東京での居場所を見つけた、東京も第2第3の地元と化してきたっていうところがあって、あえてそういうことをアピールする必要はなくなってきたっていうことも一つはありますよね。池津っていうのは京都に限らず日本全国世界中どこに行ったってそういうことはあるんですけども、京都特有の池津っていうのは外からの攻撃かわす意味もあって、で千年続いた京都、守られてきた京都と言いながらもずっとね、何かしら揉め事はあるし、戦ってるし、乱れてるし、その度に時の勢力によってきれいに建て替えてもらってっていう流れもあるんですけども、それで言えば京都の鬼門っていうのがすごく気になるんですよね。鬼門っていうのは御所の北東が猿ヶ辻といって、へこませて鬼門をなくしているところからずっと北東のラインに沿って鬼門封じのお寺さんだとか神社だとかを作ってきました。作って守って外からの侵入に対してはすごく敏感になってるんですよ。それで一つの見方をすれば、京都は千年続いただとか、第二次世界大戦においてもアメリカの空爆はなかったとか、鬼門封じの効力を語ろうと思えば挙げられるんですけども、実際は応仁の乱をはじめとして内側の乱、もしくは菅原の道真のような崇徳院のようなね、怨霊と化す心の内が描き出したもの、鬼のようなものがやってくる。いくら行けずして先手して一発かましたところでどうにもならないものがそこにはあって、そういう鬼門のお話をね、次坂本でしようかと思ってるんですよ。本に戻るんですが、この井上さんがね、京都人の行けずを3種類挙げてるんですけども、これ一番きついわっていうのと、まあなかなかきついねっていうのと、これはちょっと笑えるねっていう3段階を取り出してみました。一番きついなから言うと、京町家の火付け役、杉本住宅の9代目杉本秀太郎さんのお話なんですが、井上さんが学生時代京都大学で建築を学んでいた時に、京町家の調査研究で下京区綾小路新町にある杉本住宅を訪れたのが1977年、当時9代目の杉本秀太郎さんに言われたことが非常に興味深い。道枝さん、この京都弁をお願いします。
君はどこの子や？佐賀から来ました。昔あの辺りのお百姓さんがうちによう声汲みに来てくれはりました。
はい、声とは人の糞尿のこと。 昭和30年代の初めまで畑の肥料として重宝されていました。うちによう声汲みに来てくれたは言葉の表面に感謝を漂わせつつも、その実は小馬鹿にした比喩を含んでいるのはすぐに分かりますよね。言い換えれば京都大学なんて気取っているけど田舎の子やん、わざわざ念を押されていると。これをいけずと言わずして何と言おうか。それに対して井上さんは杉本秀太郎さんの著書洛中生息を嫌みったらしいと紙面で言いつつも全体的に褒めてるっていう、このね、洛外の人ならではの立場で怖いからちょっと持ち上げとこかみたいなところも含まれている、このどっちやねんって、煮ても焼いても食えんなっていうのも京都人っぽさの一つなんですけどね。そしてもう一人、民泊国立民俗博物館の設立者で初代館長の梅沢忠夫さんは西陣生まれ。梅沢忠夫さんに井上さんが尋ねたのが、
先生、佐賀あたりは田舎やと見下してはりましたか
と問いかけて、
そりゃそうだ、あの辺は言葉遣いもおかしかった。
まあ、この辺のね、微妙な違いでマウントを取るのは全国区のお話なんですが、井上さんにそうした佐賀なまりがなく純粋な京都弁で喋っていたので、杉本さんも梅沢先生も佐賀の田舎者が京都弁を操るのは身分不相応であると串刺ししといたろかと思われたんと違うかと井上さんは振り返っております。大人衆にへえと言っといたらええのに、井上さんは中行の新町お池生まれの友達の言葉を借りてきます。京都を西陣のやつが代表して語っとるのか、肩払いたいわ、えらい生意気やな。西陣あたりが偉そうに京都を語るのは肩払いたいという、もういやはや京都は怖い町であると、そういう話に巻き込んだ井上さんは肩払いたいと言ったこの友人に対して、この男佐賀あたりのことはどう思ってんのかなと考えたら落ち込んだと書いております。そして3つ目が山科のお話。ここは少しね笑えるんですが、山科の人からお見合いの話があった女性は、
とうとう山科の男から話があったんや、もう堪忍してほしいわ。山科の何があかんのですか。そやかて山科なんか行ったら東山が西に見えてしまうやないの。
その通りであると。東山の山の実は洛中から見て東側に広がっています。山科は東山のさらに奥南東に位置しています。それの何が辛いのか、暮らしていくのに不都合なことは何もない、ただ洛外というだけのことである。そういえば京都の洛中に店を構える不動産屋さんから、山科あたりまで行くとちょっと土地も安くなりますけどねと説明されたことを思い出しました。京都のいけず話を書き上げただけではベストセラーにもならなかったと思うんですけども、関西人が感じたこの京都由来という本っていうのは道江さんから見たらどういうふうに読み取れました。
京都に近いところで生まれてから結婚するまでいているので、もう全然そんな意識もなかったんですが、なぜこの人はここまで深くこう切り込んで言葉を取り上げて考察していきはるのかなっていうのも若干不思議ではあったんですね。
やっぱり学者さん研究者なんですよ。本はねとにかくね調べ尽くして徹底的に書くっていうスタイルをずっと貫いてらっしゃるんで、京都人っていうね、洛中人っていうことをテーマにするとここまでのことが出てくるのが一つと、もう一つはね、道江さんは茨城っていうもう京都に混ぜてもらったらどうやねって言われ続けたけど大阪府ではあると、だから京都の人とは違う。井上さんは佐賀の佐賀なんですよ。やっぱ頭に京都がつく、京都がつくだけに余計にね洛中人の視線っていうのは敏感に感じてきたんじゃないかなっていう気もしますね。近くにあるからこそ目障りっていうか、近くにあるからこそ敏感になる、それがちょっと遠くまで行くとね対岸の火事ではないんだけども、ちょっとね客観的に見ていける、そんな感じがしました。いかがでしょう。
そういうふうに解説いただけたらかなり腑に落ちました今。そうですよね、確かにそうかもしれないです。 冒頭でおっしゃってた鬼門っていうことも気になっているんだけれども、位置としての鬼門っていうこともあるし、まあ、自分が今近くにあるもので目の上の単行部みたいになってるものも多分鬼門として捉えたら、これから自分の取り組んでいくこととかも明らかになっていくのかなって、ちょっとそこまで考えましたね最後に。
うん、住所で京都市と書いて、それで洛外の人は洛中の人全て鬼門なんですよ。すぐマウント取りたがるから。
じゃあそういう風に読んでみたら、京都嫌いという本の読み方も変わってくるかもしれないですね。
はい、みちゅうさんありがとうございます。と話がね終わらないんで、ひとまずここでこのお話締めたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。